天候のためになる30の3個ずつ。そのうち、なぜこういう時があっという間に降りるのか。行く人の用心とすると行くと気づくことがあります。太陽系から金属系からは少しずつ始まりますが、ある時一気に低下する時があります。あっという間です。ついこの前まで電気に慣れていた人が数年後に終わりすると別人になったように弱いということもしばしばです。なぜこういう時があっという間に降りるのだろうか。そう思います。長く生きているわけではありませんが、私の身内、親族、知人などそういう特徴に気づかざるを得ません。これは時間が関係していると思われます。まず、我が家は太陽や金属がありますから、ソースを楽しんだりして太陽や金属を入れています。元気からソースをする。ソースをするから太陽や金属が浄化され、またソースになれる。こういう天候を維持しやすい時間があります。しかし、人間は時間があれば必ず年を取ります。年を取ると太陽や金属は次第に衰えてきます。しかし、この老いるという状況を体に考えてしまいすぎる傾向があります。体に無理をさせないようにと思い、一転して体を動かさない方法へと考えてしまいがちです。単に無理をしない限り運動を楽しめばいいのに通過しないかという仕事で考えてしまう。そういう本人の意識に加え、周囲の人からのアドバイスも影響があるのでしょう。例えば、医者や家族から無理をなさないようにしてくださいとアドバイスします。もちろん、ご本人のことを思ってのことです。しかし、無理をしないようにというアドバイスをあまり運動しないように誤解して受け止めてしまう傾向がある。弱いすら自分のために余計にそういうふうに考えてしまうかもしれません。確かにそうだな。もう無理はしないようにしよう。このように赤い糸を取り、だんだん衰えます。動かない筋力が衰える、さらに動かなくなる、さらに衰える。まさに悪循環。そうした時に転んで怪我をしてしまいます。入院でしばらくの間、寝たきりになり、一気に過去線を辿ります。ただ、でさえ弱っている方が、もう日に日に動かなくなることです。健康を維持するのは簡単なようで難しい。この始まりは無理をしないようにしようと思い始めたことです。どこかでこの悪循環を断ち切ることが必要です。それがどんな感情、誰でもできるウォーキングだと考えています。おいに対して、体に接しないようにする。健康のためになる33個ずつ。その2、ウォーキング初心者は歩数段により時間単に出始めることがうまくいく。1日1万歩を目標にするぞ。ウォーキングといえば歩数を最初に思い浮かべてしまいがちです。しかし、初心者にとってこれは意外なことでレックになります。今、自分が何歩歩いていることなのかわからないという点です。適当に歩き始めて1000歩くらいなのか2000歩くらいなのかわかりません。歩数を確かめるためには歩数計が必要です。歩数計が必要になるということは最初から歩数が必要ということです。これから始めようとする人にとって少し億劫です。面倒な話は全部抜きにしましょう。初心者は最初の歩数は考えなくても OK です。ウォーキングになれば歩数は確認すべきですが、ともかく最初は出ない方がいい。そこでお勧めするのは歩数単位ではなく時間単位で始めるウォーキングです。最初は何歩歩くかは考えなくて結構です。何分間歩くかで考えます。時間単位で考える方が初心者にとって資金が低くなります。誰でも時計は持っていることでしょう。時計を持っていなくても手にしているデータでもない時計の場合にもなるはずです。それすら面倒なら公園や商店街の街の中のところに時計が設置されているはず。全く時計までいきなり歩き始めることができる。初期投資は不要です。全く何も準備する必要はありません。こういうことはなことはありません。ウォーキングの初心者は時間単位から始めるようにしましょう。歩数計を持っていない初心者は時間単位で始める。健康のためになる30の3個ずつ。その3、たった3分だけ歩こう。そう思う方が始めやすい。ウォーキング初心者は歩数単位より時間単位で考える方が気は楽で始めやすくなります。歩数単位で考えようとすると歩数計を購入する必要がありますが、時間単位なら準備が不要だからです。さらには時間単位の方が手数が少ないものです。先行となると4桁ですが30分長かったです。思い浮かべる数字の桁数が違うので精神的にも楽に感じます。ウォーキングを始めようとすると1時間くらいは歩こうかなと思ってしまいますが、いきなりそんなに歩く必要はありません。1時間というのは初期ですが歩いてしまうと大変ですから行ってしまうでしょう。では、始めは何分くらいを目安に上げればいいのでしょうか。3分だけ歩こうと思えばいい。3分くらいならどこでもいつでもできる時間ですね。今から始めます。3分くらい歩いていると不思議な現象が起こります。せっかくならもう少し歩こうと思い始めてしまいます。その3分と歩く風景だんだん気持ちよくなりもう少し歩きたくなります。そうなれば始めたものです。10分になるとせっかくからもう少し歩こうとまた思います。最初は3分だけのつもりで歩いていると気づくと10分も15分も歩き続けてしまっている。気づくから歩いてしまっています。これがウォーキングの良い始め方です。初めの目標は本当に小さくていい。小さい方がいい。それが3分という時間なのです。最初は3分だけのつもりで歩き始める。健康のためになる33個ずつ。その4、歩数計は歩数を測るだけの道具ではない。やる気を発生させることもある。しばらくしてウォーキングを続けていなければ早速歩数計を買いましょう。これはウォーキングを続けていく上でなくてはならない道具です。初心者なら最初は完璧なもので十分でしょう。歩数計とは歩数を測るための道具です。と言いたいところですが、実はもう一つあります。これは単なる計測機械ではありません。やる気発生器です。歩数計があるかないかはウォーキングのやる気を大きく左右すると言っても過言ではありません。これは実際にやってみた人がご覧いただけることでしょう。歩けば歩くだけ数字が増えていくというのは大胆です。自分が歩いている歩数が具体的な数字として見るとやる気が出てきます。歩数計に頑張っているではないか。偉い。その年、と褒められているような気になります。3000歩、4000歩と国のいい数字になるために最後ですが、歩数計があると何か元気が出てきます。その代表力がやる気発生器です。歩数計を買ってやる気ウォーキングにて1日1万歩くらい歩けるようになれば早速ステップアップです。何をステップアップさせるのかというと歩く歩数だけではありません。もう難なく上の歩数計を購入します。予算としては5000円前後を目安にすればいいでしょう。そのくらいの高額な歩数計となると単に歩いた歩数の基本にとどまりません。ここと一消費者1週間ごとの合計歩数、単に1ヶ月まで遡って確認できるなど機能が充実しています。中には全国を歩き回る旅となして歩いた歩数に応じて進み具合を確認できるものもあります。また歩くと動物が育っていく現状を搭載した歩数計もあります。歩かないと動物が死んでしまうので歩かざるを得ない。歩かずにモチベーションアップのために毎週を考えるものだと安心します。その他、出たというよりは、足早いような遊び心満載の歩数計があることでしょう。こうした大きな歩数計は、今では良きアドバイザーです。自分には専属の工事が続いていると考えているでしょう。今、3000歩歩いているよ。200キロ程度に消費できたぞ。さあ、と少し出来事になるぞ。技術的に皆さんの専属工事が現状を詳しく教えてくれているのと同じです。一人である動物は孤独になりがちです。しかし、高度な歩数計があれば、さらに乗り越えていける能力になるはずです。1日1万歩歩けるようになれば、難なく上の歩数計を買う。健康のためになる33個ずつ。その6、ソースにかどんなソースでもそうですが、本格的に始めると、やはりお金がかかります。野球や水泳などは使用料金の支払いが必要があります。移動するためなので、なかなか手紙とはいけません。その点、ウォーキングは維持が少なくて済みます。歩数計、ウォーキングシューズ、ランニングシューズなど、多少お金がかかりますが、あのソースに比べれば経済的です。そもそもお金がかかるとはいえ、大した金額ではありません。ウォーキングに関してはありませんが、運動に動かすお金は必ず意味があります。運動に動かすお金によって、人生において多くのお金を節約できています。運動をしなければ筋力や体力がなくなり、肥満になり、病気もかかりやすくなります。その治療費、病気や体力などを考えると結構な金額になります。しかし、運動を始めるとどうでしょうか。肥満が軽減され、筋力や体力がなくなります。しっかり体を動かすことになりますが、それ最初の大きな効果があります。ストレスが解消され、筋力や体力がなくなれば、翌日は仕事を倍増させることでしょう。また、運動はご飯も強く刺激しますから、ご飯も強く刺激しますから、ご飯も強く刺激しますから、運動によって健康な体を維持しやすくなります。医者から見つかり、人生全体で見れば、大幅な病気の節約になるのです。ストレスに体力を惜しまないようにする。健康のためになる33個ずつ。その7、外割りだけで自然と免疫力が上がる。室内でこもってから見ると、いつも同じ空気を吸うことになります。高機能な空気清浄機の登場によって、ミクロの地、ボニウイルスなどの除去機、より綺麗な空気に触れる機会が増えました。大変綺麗な空気に触れるので、清潔感が増える生活です。確かに、こうした環境には病にかかることは少ないでしょう。しかし、どこにも空気清浄機があり、清潔な空気があるとはありません。むしろ、そうした綺麗な空気の中にいる環境の方が特殊です。清潔する環境は体の免疫力には良さがありません。ウイルスが流行していないところに長時間見ると、体は抵抗力が低くても問題ないと思い、免疫力を下げてしまいます。仕事の出番が回ってこないと、仕事を下げ始め、力を下げてしまいます。では、どうすれば免疫力を高めることができるのでしょうか。数多くの方法がありますが、その一つが外に出ることです。外に出てあればたくさんの種類の空気に触れることができます。外には草の花粉が飛んでいたり、ゴミや血も飛んでいたりします。他の植物って、体育空気もあるでしょう。風邪です。目は見ないように忘れなどがあります。目は見ないだけで実に多くのものが浮遊しています。そうした様々な空気に触れることで、服や鼻の粘膜なども強くなります。体は抵抗力を強めようとして免疫力を強くします。免疫力を高めるのは難しくありません。外に出てあるだけで自然と免疫力が上がります。今は悪いですが、病にはならない程度の空気に触れることで、体の中から真の抵抗力を高めるのです。外に出て免疫力を高める。健康のためになる33個です。その8、人生を決める運転は学生時代ではない。社会人になってからもある。学生時代は今食べても太りませんでした。普通に学生生活を送っているだけで運動をする際に頻繁にあります。毎日学校があるため歩いて登校、もしくは自転車を漕いで登校することになります。学校が終われば放課後友人の家に遊びに行ったり、繁華街に出たりするので、また体を動かします。そうした体を動かす機会が多いことに加え、そもそも若い時期は活発な新陳代謝が育っています。これは若さが有の特権です。そのため学生時代はよほど食べ過ぎないように気をつけます。一部例外の多くの人の場合はついに体型を維持することでしょう。 しかし、学生時代まではスリムだったのに、社会人になってから急に太りしまいます。社会から進んで多くの仕事でコンピューターが導入されたため、座っている方が多い仕事が増えました。しかも、パソコンの使うとなるとスリムになって仕事をすることが多くなり、ストレスが溜まりやすくなります。運動不足になり、ストレスを溜めやすく、食事も食べ過ぎてしまう。ここまではよくある話です。ここから、佐藤の質問があります。ダイエットをしようとする人と、社会から諦める人です。ダイエットをしようと1年告知し、生活の中で運動をする習慣を取り戻した人は、学生時代のようにまたスリムに戻ります。そういう人は健康の大切さを改めて感じて、同じような失敗を繰り返しません。しかし、社会から諦めた人はどんどん太ってしまいます。太い運動がしにくくなり、余計に運動不足になるので、さらに太くなる人です。これは男性だけでなく、女性でも同じです。健康維持ができるかどうかは、ここで決めると言っても過言ではありません。あなたはどうでしょうか。私たちの人生は、学生時代の勉強によって人生の大きな分岐を迎えます。しかし、それだけが全てではありません。社会人になってからも人生を決めてしまう分岐があるのです。社会人になって太い立てている自分についてはダイエットをしようと1年告知する。健康のためになる33個術。早急。自分の系列は把握しているのに1日の数を把握していない人は多い。健康管理のため系列を知っておくことは重要です。系列が分かっていると自分の体調について系列を自身して体調の変化を確かめることができます。系列なら多くの人が把握していることでしょう。しかし、自分の系列は把握しているのに1日の数を把握していない人は多いです。1日にどれくらい空いているかを把握することは系列を知ることが重要です。歩くことは健康に密接な繋がりがあるためです。身近でかつ重要であるにも関わらず把握していない人が多い。歩くのが少ない人は運動不足のため体力や筋力の低下、肥満や生活習慣病にもなりやすくなります。逆に歩くのが多い人は体力や筋力の向上が見られ、肥満防止にもつながります。今一度自分が1日何歩空いているかを確認しましょう。5000歩くらいですか。それとも1万歩くらいですか。自分では5000歩くらい空いていると思っても語ってみると3000歩しか空いていなくて、だるいとすることがあります。思っているのと実際に語ってみるのでは大きない。もし1万円から語ってみましょう。平日や休日では多少歩く数に差があるでしょうが、できれば平日と休日の両方の場合を確認しておくのがおすすめです。歩数で寄せて1日寄せて何まで語ってみるのです。自分の1日の平均歩数を実際に語ってみる。健康のためになる33歩術。早急。睡眠時間がためらいない歩いた歩数ならためることができる。睡眠はためることができません。例えば1日平均6時間睡眠の人が今日12時間寝たら明日は全く寝なくても大丈夫というわけではありません。基本的に毎日寝ることが必要です。もちろんたくさん寝た分、次の日は多少睡眠時間が短くすることでしょう。しかし一時的なことであり、基本的にはやはり毎日睡眠がある程度必要です。そもそもたくさん寝ようとしても寝られません。十分に睡眠を取った後は眠ることで寝るようにもならない。逆にずっと落ち続けようとしても睡眠がない状態では疲れたために仕事を続けられなくなります。無理に睡眠を取らない状況が続くと場合によっては命も関わります。基本的に毎日寝ることが必要です。それに比べれば歩くことに関しては違います。歩数は食べることができます。全く歩かない日があってもできます。普段よりたくさん歩くこともできます。自分は1週間でどのくらい歩くのかという目安をあらかじめ作っておきましょう。1日の平均歩数も大切ですが、もっと大切なのは1週間の平均歩数です。例えば1日1万歩歩く人が1週間続ければ7万歩になります。もし1秒でどうしても忙しくて3000歩歩けなければ次の日7000歩分まで歩けばいい。全く歩かない日があったら次の日2万歩歩くというのもペース。2万歩は結構な歩数ですが、歩き慣れた人が実践できる歩数です。あらかじめ1週間で歩くと決めた歩数になるように日によって調整ができます。これが歩くことの素晴らしい点です。歩かなかったら次の日に歩いてからず。健康のためになる33歩術。その11、ウォーキングの目標は1日単により1週間単に元が長く。1日前歩く歩こう。歩く目標を立てるときまさに歩く歩数の目安を決めてしまいます。これはこれで合理的です。しかし、そういう目標を立てるものをなかなかこのようにはいきません。1週間には平日と休日なり個数に大きな差が出るからです。学生は平日に学校がありますし、社会人には仕事があります。1日は1日でも平日と休日では生活リズムが異なる人が多いことでしょう。平日と休日は歩く歩数が大幅に異なるのが一般的です。ではどうするか。1日単にで考えるより1週間単にで考えればいい。仕事内容にもよりますが、歩く暇は歩かない暇でしょう。一方で休日は時間がたっぷりあります。1日は歩く歩数を決めておくのもいいですが、なかなか不安定で実現が難しいときがあります。1週間の目安にします。1日何歩歩くかより1週間で何歩歩くかです。1週間のうちにしていれば少々少ない日があっても他の日で変わらないです。平日忙しくて思うようにやりながら休日でやればいいのです。1週間で歩く歩数の目標を立てる。健康のためになる33歩術。その順に、健康で大切なのは1日に歩いた歩数より歩き続けた日数。1日何歩歩けば健康になるのだろうか。健康維持はやはり目標がなくてはなりません。今回歩く人は有罪的な数字があれば取り組みやすくなるでしょう。往々にしてここでほとんどの人が勘違いをします。確かに歩く歩数は大切ですが、もっと大切なのは歩き続けた日数です。例えば1日5000歩と考えましょう。1日5000歩は少し頑張ればすぐ達成できます。運動が得意な人なら少し高い目標かもしれません。しかしそれでもいい。これを確実に365日毎日続けられるなら間違いなく効果があります。健康で大切なのは歩いた歩数より歩き続けた日数です。いかに継続できるか。これが重要です。たとえ5000歩でもきちんと毎日続けられるなら確実に効果があります。続けられたこと積み重ねられて健康に良い影響を及ぼします。1日歩数の対象はあっていいので、とにかく毎日続けることです。5000歩の時もあれば7000歩の時もあってもいい。1日歩数を意識していませんか。確かに1日歩数は大切ですが、1日歩数を意識するなら毎日継続することにしておいた方がいいのです。1日歩数より歩き続けた日数を意識する。健康のためになる33歩術。その13、健康を意識するなら最低でも1日5000歩は歩くべきだ。気分転換やリラックスのためになるなら甘い歩数は関係ありません。無駄なのみに歩くことで自然と体の緊張が解けていきます。しかし健康のためという明確な目的があるならある程度歩くことは必要です。そこで健康で大切なのは1日に歩いた歩数より歩き続けた日数です。健康維持は継続が重要です。基本的に1日何歩でもいいですが、あまりに少なすぎるというのもよくありません。健康維持のためある程度体を動かす量が必要です。では健康維持のためには1日どれくらいやればいいのでしょうか。つまり5000歩を目安にしましょう。1日5000歩くらいを目安にすればある程度体を動かしたという実感があります。十分というわけではありませんが、5000歩を最低ラインとしてあれば体全体の筋肉をバランスよく動かせます。健康的な体の維持としては一定の効果があることでしょう。まだ歩けるぞ。体力に余裕がある。もっと上を目指したいという人はどんどん歩いていいと思います。ただし、あまりに多くすぎて歩くのが嫌になったということにならないように注意したいことです。そういう意味でも比較的達成しやすい目標である5000歩はいい数字になるはずです。健康維持を目的とするなら1日最低5000歩は歩く。健康のためになる33歩術。その14、なぜ足は第二の心臓と呼ばれるのか。心臓は血液を体全身に送り出すポンプです。心臓によって動脈で血液を送り出します。体全身を一周した後、動脈を通ってまた心臓に戻ります。心臓を経由して動脈を通して全身に送り出されるという繰り返しです。ちなみに人間の毛細血管の含めた血管全てを繋ぎ合わせると、なんと地球を2周半してしまいます。それだけの毛細血管の小さな心臓所から血を送り出していますから、どんどん向かいます。血液には酸素のほか、数多くの栄養分が体全身に運ぶ役割があります。血液の時間が活発になるというのは、すなわち健康の好影響があるということです。人間は両腕や両足を失っても生き続けることができますが、心臓を失ったら最後、心臓の場合は体全身の血液時間の止まりが促進されます。そのため、体の中でも最も重要な機関の一つです。さて、そんな心臓ですが、体の中に実は第二の心臓があります。どこかご存知ですか。足は第二の心臓と言われます。なぜでしょうか。筋肉量は上半身と下半身と対応があります。下半身には全身の筋肉の3分の2が集まっています。歩くというのは主に下半身を動かす行為です。つまり歩くことは筋肉の3分の2を同時に動かすことになります。歩くことが消極的ですが、実は体の3分の2を一時に動かしていることと印象が変わるのではないでしょうか。全身の3分の2の筋肉を動かすことで心臓の4分の2の役目を果たし、血液の循環が良くなります。そのため第二の心臓と呼ばれています。さらにもう一つ心臓と足と徹底的に違う点があります。心臓の動きは意識的にコントロールできないが、歩くことは意識的にコントロールできる点です。心臓の動きは脳幹と呼ばれることが調整しているため意識的に動きを変えられません。しかし歩くことは意識的にできます。ゆっくり動かしたり、歩く動かしたりできるためコントロールが容易な心臓というのです。足を意識的に動かして体全身の血液循環を促す。健康のためになる33歩術。その15、ウォーキングの初心者は坂道や不安定な道は避けておきたい。基本的に散歩はどこでも OK です。気分が上がるのが散歩のいいところです。しかし年を取ってくれば少し弱ってきます。そこでウォーキングの初心者は避けておきたい3つのポイントがあります。1、坂道。やはり歩き慣れていながら、いきなり坂道は厳しいでしょう。基本的な筋力や体力が小さいから、すぐ歩き慣れてしまい散歩のことではなくなります。また、いきなり坂道を上がるということは、体は坂道を上がるということになるはずです。意外に知られていませんが、暗い道も足に負担がかかります。坂道は行きも帰りも足に大きな負担がかかってしまうため、初心者が、いきなり挑戦するのは苦です。2、不安定な道。不安定な道を抽象的に表現しましたが、具体的な例はたくさんあります。例えば、雨が降った後の道、砂が流れです。雨が降った後は地面が濡れているため滑りやすくなっています。砂道は小さな石が滑りやすいことを言いますが、石につまずきやすい。砂は一見問題ないように思いますが、足元に力が入りやすいです。地面が流れして不安定な場所は非常に点在しますが、気をつけて歩くようにしましょう。ある程度歩き慣れた少しが上手になったら、さらに不安定な道に挑戦するのをお勧めします。 歩き慣れていない初心者は坂道や不安定な道に越されるようにする。健康のためになる30の3個ずつ。その努力、綺麗な姿勢である3つの基本と、歩くときは美しい姿勢が大切です。姿勢が悪いと関節を痛めたり疲れやすくなったりするためです。正しい姿勢であることで外見から美しくなります。しかし自分の姿勢がいいかどうかどうでもチェックすればいいのか悪いと感じる人が多いのではないでしょうか。難しいようで実は安心です。次の3つのポイントだけでいい。チェック1、前を向いて歩いているか。きちんと前を向くのは美しい姿勢の基本です。下を向いていると自信がないように見えてしまいますね。しかし姿勢の良しあしが問題ではありません。危険を回避するために必要なことです。例えば下を向いて歩いていると前が見にくくなるため人とぶつかりやすくなります。場合によっては車との接触事故につながる可能性もある。人や車とぶつからないように歩くときはきちんと前を向くのは一番大切な基本です。チェック2、腰が曲がっていないか。腰が曲がっているというのは楽な姿勢に思いますが実は疲れやすい姿勢です。首や腰に余計な負担をかけてしまい疲れやすくなったり首や腰を痛めやすかったりします。きちんと背筋を伸ばして歩くようにしましょう。チェック3、つま先がきちんと前を向いているか。つま先が内側に向いていると内側が見ないと外に向いていると中にまた見えます。これは足の膝を痛めるようになります。きちんとつま先が前を向いて歩くよう意識しましょう。顔の向き、腰、足のつま先に注意する。健康のためになる30の3個ずつ。その17、大型デパートは楽しみながら歩ける3個コースもあれば。私はよく買い物で週末は大型デパートに行きます。大体今夜の目的ですが、洋服も見たり靴も見たりと脱線してしまいます。大型デパートには様々な店がひしめきやっています。本洋服、靴、ジュエリー、食品類など本当にたくさんのものが置いてあります。目的で裏側に行っても必ず何か気になるものに出会いやすい。それが大型デパートのいいところです。大型デパートは一つのフロアが大きい。しかも2階建てや3階建てがありますから、丸1日時間を潰してしまいます。いろんなものを見ていると気づけばかなり歩き回っている自分に気づきます。歩くことを意識しているわけではありませんが、結果として歩いてしまう場所です。そう考えると大型デパートは楽しみながら散歩できる場所と言えるでしょう。洋服、靴、小物など気になったものを見回っているうちに楽しくなります。しかも様々なものを短い時間で数多く目にしたり増えたりできるので、どうも刺激される効果があります。大型デパートに散歩に出かける。健康のためになる33個ずつ。その18、歩く習慣は老若男女が死ぬまで一生楽しめるスポーツだ。年を取って動かなくなる。動かないから筋力が衰える。さらに筋力が衰えるため、さらに動かなくなり、さらに衰える。これがお年寄りの多くが取りやすい循環の前提です。どこかで循環を走る必要があります。そんな時どのような運動を想像しますか。どんなに年を取ってもできるスポーツは何か。安全かつ体力維持に運動は何か。健康のために一生続けられることは何か。散歩の習慣です。野球やサッカーなどのスポーツは年を取ってからは難しいですが、歩くことがいつまでもできるはずです。しっかり手足を動かすウォーキングは有酸素運動です。歩くことで全身の筋肉がバランスよく鍛えられ、息を吐いたり吸ったりするので心肺機能の強化にもつながります。また歩くことで体も刺激することになりますが、認知症の予防にも効果があります。体調が良くなればどんどん距離を伸ばしたり歩くペースを上げたりなど調整もしやすいような特徴です。歩くことがどんなに年寄りでもできるはずです。老若男女が死ぬまで一生楽しめる運動なのです。歩く習慣を死ぬまで続ける。健康のためになる33個ずつ。その19、大きな目印があると歩きやすくなる。歩き歩いていると発見したことがあります。私の家からは遠くからでも見える大きな目印があります。あそこを目指して歩こう。それは山であったり大きな建物であったりします。遠くからでも見える大きな目印を意識していると何か歩くのが楽になります。大きな目印は引きつけられる力があります。歩けば歩くほど目印がだんだん大きくなります。それがいい。少しずつ近づくのがいい。きちんと自分は前に進んでいるという実感が得られやすくなります。またもっと近くまで見たいという思いがあるので、つい歩いてしまう順番に変わります。遠くからでも見える大きな目印を振ってから歩いてみましょう。いつも読みしろに歩くのに違いません。大きな目印を振ってから歩く。健康のためになる33個ずつ。その20、年を取りにつれて運動量は増やさなければいけない。基本的に年を取りにつれて歩く歩数は必要です。昔と変わらぬ食事量と運動量が年を取っても同じ体型が維持できるというのは間違いです。食事量と運動量が変わらなくても年を取ると体型が増えます。老化により基礎代謝の低下があるためです。基礎代謝というのは安静にしている状態で一定時間に消費するカロリーのことです。年齢や性によって異なりますが、日本人の成人男子で1日1400キロカロリー、成人女子は1200キロカロリーの目安です。消費できなかったカロリーは仕事して蓄積され肥満につながってしまいます。年を取ると多くの場合体型が崩れやすくなります。一時的に活性化することもできます。コーヒーや唐辛子などを使えば基礎代謝を一時的に高めることは有名です。しかしすでにコーヒーや唐辛子などを禁止するのは現実としては難しい一面があるのも事実です。基礎代謝の低下は食事の量を減らしつつ運動量を増やすことで補うしかありません。30代になれば20代を余裕が来ましょう。40代になれば30代を余裕が来ましょう。50代になれば40代を余裕が来ましょう。たくさん運動することで若い頃の体型を維持しやすくなります。年を取りにつれてたくさんの運動を行うことが大切なのです。年を取りにつれてよく運動する。健康のためになる33個ずつ。その11、ウォーキングが大変だと思っていることの正体。ウォーキングは大変だ。どうも作用を感じてやる気が起きない。体が悪くて言うことを聞かない。そんなことに一つ誤解があります。大変だと思っていることの正体についてです。人間の活動は電車の動きに似ている部分があります。電車は動き出すまで大きなエネルギーが必要で時間もかかります。しかし動き始めれば小さなエネルギーでついつい動くことが可能です。人間も同じです。ウォーキングで本当に大変なのはウォーキングそのものではありません。歩き出すまでが大変です。歩いて運動すると決断し、重い腰をようやく上げます。気合いのレベルを出してようやく玄関の扉を割る。ここまですでに作用を感じてしまっています。これは私たちがウォーキングは大変だと思っていることの正体です。以上、ウォーキングを始めればあとは楽です。歩いているときに作用を感じるというのは嘘です。歩いているときは作用に考えられるはずだからです。運動を始めると脳内ではデータインドルフィンやドーパミンという気持ちよさを誘発させる仕組みになります。そのため元気になりテンションもあります。大変だと思っているのは歩いているときより歩き出すときだったのです。大変と感じる状態に気づく。健康のためになる33個です。その12、水中ウォーキングには陸上ではできないメリットがある。ウーというのは泳ぐというイメージが先行しますが、泳ぐだけではありません。泳ぐのではなく歩く運動もあります。水中ウォーキングです。下半身より少し上まで水に浸った状態でウーの中を歩くことを言います。大手のフィットネスがなら必ずウーはあるはずです。水中ウォーキング用のコースを用意しているはずです。水中ウォーキングには陸上ではできないメリットがあります。メリット1、体を変える心配がない。万が一、プールの中で転びそうになっても水の中ですから、怪我をする心配がありません。また、水の中では体重が高くなるため、運動の時には心臓から負担が大幅に高くなります。怪我をしにくく、関節の負担が小さいため、特に高齢の方も楽しめる安全な運動です。メリット2、脂肪が燃焼されやすい。人間の体にはこれを指すという体の温度を一定に保つ調節機能があります。分かりやすいは、暑い時は汗を流したり、寒い時はぬるぬるたりする状態のことです。冷たい場所で体を動かしていると、冷たい水に対して少しでも体内で熱を発生させようとする力が強くなります。水中でウォーキングをしていると、短時間の運動でも熱を発生させようとするため、多くのカロリーを消費しやすくなります。メリット3、リラックスしやすい。水には独特の中から体になります。プールはマイナス4というリラックスを誘発させる力が存在しています。そのため、水中ウォーキングは気分が落ち着きやすいです。私の場合、会社で嫌がったことがあり、水中ウォーキングをしている時に気分が落ち着いたことがあります。このように水中ウォーキングには数多くのメリットがあります。ただし、デメリットもないわけではありません。プールに移動するためにあります。泳ぐなら、音楽は聞けません。そうしたメリットとデメリットを比べた上で、都合がつく人は、ぜひ水の中でもウォーキングはいかがでしょうか。水中ウォーキングをしてみる。健康のためになる33個ずつ。その13、気分転換にはコーヒーを3個の方が効果的。各気分転換のしたいとき、あなたはいつもどうしていますか。コーヒーを飲んだり、タバコを吸ったり、音楽を気分転換に活用している人も多いのではないでしょうか。しかし、これは一つ欠点があります。缶コーヒーはお金がかかるという点です。気分転換のためにお金を出して飲むものを買うとなると、年間ではかなりの出費になるでしょう。あなたも同様のお金がかかりますし、健康にも良くなりません。音楽を聴こうと思っても、学校や職場で禁止されていることが多いはず。気分転換のしたても費用がかかったり、禁止されていたりする場合があるため、実際のことは難しい場合があります。ですが、大丈夫です。全く欠点のない気分転換方法があります。例えば、仮に参考はどうでしょうか。お金もかからず健康を害することが良くなります。この分、上回るだけで気分がスッキリするはずです。体を動かすことで、五感から入っている情報に変化が現れます。もんもんとした気分の切り替えが進みます。私の場合も、この回転で途中で行きますから、よく散歩というより上回る世界です。青空に浮かぶ雲を眺めながら眺めていると気分がスッキリして、心がリセットされた気になります。そこで、一呼吸を置いて気分転換することで、エネルギーが満ち溢れ、新たな層も盛り上がります。これらいくら仕事でも足りませんし、健康的なのです。気分転換としてお金がかからず、健康的な散歩を活用する。健康のためになる33個です。その14、空腹状態でのウォーキングは鍛える。特に朝は要注意。ウォーキングをするとき、運動と食事のタイミングについて考えたことがありますか。運動をしてから食事をする。そういう方の人もいるのではないでしょうか。例えば、早朝ウォーキングの場合、こうしてウォーキングをしてから朝晩の食べる人も多いことでしょう。問題ないように思いますが、実は大問題です。 肥満防止や健康への意識するならウォーキングは直前より直後がおすすめです。なぜ直前のウォーキングは良くないのか。ズバリ太りやすくなるからです。空腹状態はすでに血中の糖分が不足している状態です。その状態で運動しようとしても糖分が不足していますから運動してもできるのでカロリーを消費しにくい体質になろうとします。カロリーが燃焼されにくい体質ということです。例えば、お腹が空いた状態は運動しても汗が出にくいはずです。それは体が温まりにくい、つまりカロリーが燃焼されにくいためです。肥満の状態で少しでも生命維持をしようとする人体機能の一つです。では、そうした節約モードの体質になった後、食事をしてしまうとどうでしょう。いつも以上に多くのカロリーを吸収し、脂肪として蓄積されやすくなります。しかも、タイミングが悪いことにお腹が空いた後の食事は食べ過ぎてしまいがちです。お腹が空いた時の時にたくさん食べて寝る。これは一番太りやすいパターンです。空腹状態でウォーキングは控えるべきです。特に早朝は睡眠中に食事をしていないため、余計に空腹を感じている時間です。早朝はウォーキングをするなら朝ごはんを食べたらおすすめなのです。空腹状態でウォーキングは控える。健康のためになる33ポイント。その15。なぜ食事をした時の運動はお腹が痛くなるのか。学生時代を思い出しましょう。給食の際の授業でお腹が痛くなった経験はありませんか。食後、激しい運動をすると横腹が痛くなります。普段はお腹が痛くならないのになぜ食後の運動に限ってお腹が痛くなるのでしょうか。その秘密は血液の流れ方に関係しています。実は食後、血の巡りが少し偏りになります。空腹の状態は今から空っぽです。つまりお休みをしている状態です。しかし食後は大量の食べ物が胃の中に入っているので活動のスイッチになります。休んでいた状態から一転して空腹活動になります。今、食べたものを早く消化し、多くの栄養分を吸収するためたくさんの血が必要とされます。すると、胃や腸などの血液の流れが良くなりますが、その他の部分では血液の流れが悪くなります。午後に眠くなる現象もこれが原因です。胃や腸への臓器にたくさん流れる反動で脳への血の巡りが悪くなる。そのため午後の授業は眠くなったりぼーっとしたりしやすいです。その時に激しい運動をしてしまうとどうでしょうか。手足を激しく運動すると胃や腸への血の巡りが悪くなり痛みが生じます。体が多い、血が足りないぞという普通の訴えです。食後した直後は激しい運動をしたい方がいいのです。食事をした直後に激しい運動をするのは控える。健康のためになる33ポイント。その16。激しい運動食後した直後は激しい運動をしたい方が賢明です。お腹が痛くなって運動をしたくてもなかなかできないのが現実です。しかし、ここから肝心です。こうきはあなたはどう思ったのではないでしょうか。そうか、食後は運動しない方がいいのかと。ここが人間の難しいところです。食後運動はしない方がいいとは言っていません。食後激しい運動はしない方がいいと言ったのです。人間ですから大雑把に考えてしまうところです。したい場合はあくまで激しい運動です。適当な運動くらいなら大きな問題はありません。では、激しい運動かどうかの基準はどこにあるのでしょうか。走るかどうかお基準にしましょう。例えば、食後のジョギング、サッカー、野球、マラソンなどが走るため激しい運動にあたります。また、例外として聞くことも足悪ではありませんが、激しい運動にあたるので要注意です。しかし、食事をした後はウォーキングなら激しい運動にはあたりません。お腹に痛みが生じるのは、胃や腸への血の巡りが悪くなるときです。ウォーキングが痛い運動なら、基本的に胃や腸の消化、吸収の活動に大きな支障を来さないと考えていいでしょう。激しい運動かどうかは、走るかどうかお基準に考える。健康のためになる33ポイント。その17。自動販売機やコンビニを利用すれば、ペットボトルを持ち歩くから対抗される。ウォーキングをすれば汗をかき、汗をかけば喉が渇きます。そこで、ペットボトルを持参してウォーキングに行かれる人も多いのではないでしょうか。500ミリのペットボトルなら500グラムということになります。気にしない人はいいですが、主な面倒だと感じる人もいることでしょう。しかも長時間持ち歩いていると、温かいものや冷たいものはだんだん生ぬくなります。これだけはどうしようもありません。そんな時、おすすめの解決法があります。自動販売機やコンビニを利用することです。ウォーキングでちょっと歩いていると、途中で自動販売機やコンビニがあることでしょう。そうしたところを利用して飲むものを買えばいい。ポケットの飲むものを買い替えるお金を入れておけば、何でします。飲むものは健康のためにウォーキングをしていますが、ソフトドリンクではなく、水やお茶などを選ぶようにしましょう。自動販売機やコンビニの飲むものは、温かいものから冷たいものまで揃っているのが特徴です。暑い夏は冷たいもの、寒い冬なら温かいもの。これでペットボトルを持ち歩くから対抗され、ぬくなったり冷めたりする問題も解決できます。ペットボトルを持ち歩くのでなら、自動販売機やコンビニを利用する。健康のためになる33ポイント。その18。歩きながらの計算で脳だけでなく、体も鍛える。しばらく歩いていると、淡々と歩くウォーキングに何か変化をつけたいと思うようになります。ウォーキングには来ない工夫の一つに計算をしながらウォーキングという方法があります。具体的にどうするかというと、歩いている途中、社員に入る数字はそういう内容です。社員に入る数字は何でも OK です。例えば、商店街の看板です。商店街の看板なら必ずと言っていいほど、電話番号の記載があることでしょう。113,134,234という電話番号が全て手段で出します。その看板の通り過ぎるまでに次から次へと、目に打つ看板の数字を出します。足し算だけでなく、引き算でも掛け算でも OK です。その看板の通り過ぎるまでに計算を終わらせるという制限時間のルールも設けています。これはやってみると脳を使います。少し待ち歩き始めると電話番号が記載された看板がすぐ見つかるので大変です。しかも制限時間があるため脳は高速回転です。風景を見ることは脳を活性化させます。計算は脳を活性化させます。歩いて風景を楽しみながら計算をすることで脳の脳と脳の両方を鍛えることができます。看板だけでなく歩いていると様々な数字が目に飛び込んでくることでしょう。そうした数字を使ってぜひ頭の改造をしてみましょう。数字を使って脳だけでなく脳を鍛える。健康のためになる33ポイント。その19。ただ歩くだけで多くの筋肉を同時に鍛えることができる。人間の全身にはおよそ400種の筋肉があります。全身に数多くの関節が存在しますね。関節一つに触れる筋肉は一つではありません。関節ですから曲げたり伸ばしたりします。例えば腕を曲げる場合は上腕二頭筋を使いますし、伸ばす時は上腕三頭筋を使います。それぞれ別々の筋肉を使っています。一つの関節に二つの筋肉が使われていると考えていいでしょう。今度はもう少し複雑ですが、大まかにはそうなります。人間の体全身には数多くの関節が存在しますが、関節ごとに曲げる筋肉と伸ばす筋肉の2種類が存在しています。さて、人間の体はいつの筋肉があると思いますか。なんとその数およそ400種類。圧倒的な数の驚きです。体の筋肉をバランスよく鍛えようと一言で言っても400種類の筋肉を鍛えることになります。筋肉を鍛えるときに様々なトレーニングがあります。例えば、最もよく鍛えた腕立て伏せは大胸筋や上腕三頭筋の中心に鍛えることができます。スクワットは足の太ももの筋肉を動かせることができます。筋肉のトレーニングをしているとそれだけできなくなります。そこで全身の筋肉をバランスよく鍛える魔法のトレーニングがあります。歩くという運動です。この動きに関しては特別です。なんと体全身の3分の2の筋肉を同時に動かせます。全身の筋肉が400種類にその3分の2を動かすことになりますから、およそ260種類。歩き方によって触れる筋肉の相性は多少異なりますが、いずれにせよ数多くの筋肉を一度に使っていることには変わりません。一度に形を筋肉を鍛えるためにこれほど効率の良いことはありません。これだけの筋肉を同時に行うトレーニングは行いません。スポーツのストレーニングでは必ずランニングが登場します。ランニングをすることで全身の筋肉をバランスよく鍛えようとしています。一見すれば平凡に見える姿は、裏側に効率よく全身の筋肉を鍛えている姿なのです。歩いて全身の筋肉を同時に鍛える。健康のためになる33ポイント。その30。なぜ山登りを始めると足が動かなくなるのか。私の実家の近くに高見山という山があります。それほど大きな山ではありません。標高450メートルの小さい山ですが、頂上には展望台もあり、地元ではそれが有名なところです。私は学生時代から家を買っています。家の散歩から家の周辺のある場所はほとんど歩き尽くしています。その日、同じ道では、私はこの高見山に登るようになりました。いや、最初はそういうつもりではありませんでした。歩いたことの毎日を探していると、たまたまその道が高見山の登山道でした。散歩のつもりがいつの間にか登山になっていたというそのような本当の話です。散歩は山の頂上に向けて高見山がずっと続きますが、体力的にかなりきつい。汗を流しながら急な坂を登り、ようやく消費する場所まで登ったと思えば、まだ次の坂が現れます。あ、散歩は少しやりすぎたかな。山道の道さんに弱い場所になりました。もう少し歩こうと思ってしまい、しばらく歩くともう少し歩こうと思ってまた登ってしまう。それはなぜか。登れば登ること標高が高くなるため、より美しい景色が見られるからです。いか、小さな山とはいえ標高450メートルから見られる景色は絶景です。天気のいい日は向こう300キロ先は見えるでしょうか。自分の住んでいる家が個別のように小さく見えます。住んでいる街全体が一望できます。どこも歩いていないので、さらに一瞬で吹き飛びます。上に上がれば歩くと景色が良くなります。だからこそもう少し歩こうと思ってしまいます。これは経験してみないとわかりません。疲れているのに足が止まらなくなるという不思議な経験です。私はその時山登りをする人の気持ちが分かったような気がしました。山登りはすぐ5分になります。美しい登頂というところです。登ること、山登りの登頂が次第に大きくなります。おかげでもう少し歩こうという気にさせてくれます。気づけば頂上に乗っていた自分がいたのです。山登りをする。健康のためになる33ポイント。まとめ。その1。おいに対して体に否定しないようにする。その2。歩数計を持っていない初心者は時間単位で始める。その3。最初は3分だけ望んで歩き始める。その4。歩数計を買ってやると待つ。その5。1日1万歩歩けるようになれば、だんだん上の方の歩数計を買う。その6。スポーツにかけるお金を惜しまないようにする。その7。外に出て免疫力を高める。その8。社会人になって声かけて自分に気づいたらダイエットをしようと1年コップする。その9。自分の1日の平均歩数を実際に測ってみる。その10。歩かなかったりは次の日に歩いて探す。その11。 より歩き続けた日数を維持する。その13、健康維持を目的とするなら1日最低5000歩は歩く。その14、足を意識的に動かして体全身の血液循環を促す。その15、歩き慣れていない初心者は坂道や不安定な道を避けるようにする。その16、顔を向き、腰、足のつま先に注意する。その17、大型デパートに散歩に出かける。その18、歩く習慣の中まで続ける。その19、大きな目印を作ってから歩く。その20、年を取りについてよく運動する。その21、体験と感じる障害に気づく。その22、水球ウォーキングをしてみる。その23、気分転換としてお金がかからず健康的な散歩を活用する。その14、空腹状態でウォーキングは鍛える。その15、食事をした直後に激しい運動をするのは鍛える。その16、激しい運動かどうかは足かどうかを自身に考える。その17、ペットボトルを持ち歩くのが手間なら自動販売機やコンビニを利用する。その18、数字を使って脳だけでなく、サロンを鍛える。その19、歩いて全身の筋肉を同時に鍛える。その30、山登りをする。